マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第344回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第344回目になります。昨日ですね、7月23日、ドットネットロボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行いました。以前もお話ししましたように、ニューアンスネオでおなじみのですね、トリニティ株式会社の星川社長に、講演いただきまして、Windows 10モバイルの作り方ということでですね、ニューアンスネオのお話、トリニティの製品のお話、そして Windows 10モバイルをどうやって市場に出したかという大変貴重なお話を、ね、いただきました。Windows 10モバイルとか Windows Phone 大好きな方ですね、結構来ていただきまして、大変、ね、多くの方に来ていただきました。本当にありがとうございます。また星川社長、これちょっと聞かれてるか分かりませんけどね、大変貴重なお話をね、お忙しいところに来ていただきまして本当にありがとうございます。それでですね、そのいろいろお話聞いて、やっぱ Twitter とかでこう Windows Phone とか Windows モバイルの話をですね、結構されてる方同士いろいろこう集めてお話もいただきまして、その中で、みんな Windows 10モバイルとか、ね、Windows Phone の端末持ってるんで、じゃあ一回並べて写真撮ろうかと、カンカン式をやろうかという話をちょっと前もってしててですね、もうみんな持ってる端末をずらっと並べて、こう写真を撮りました。やっとここまで、しかもこれ全部日本で、ちゃんと使える端末ということでですね、いやまずここまで来たかっていう、感激するもありました。本当にいろんな端末がありますね。その中でやっぱり、ニューアンスネオ自体結構比率が高くてですね、あとはバイオホンだとか、もちろんマドスマでもみんな持ってるって感じなんで、一人で何台か持ってるって人たちがたくさん集まってるんで、比率的にはなんかどれも同じような感じなんですけども、結構ここまで来たかっていうことです。みんなこう感慨深く見ておりました。ぜひこうやってまた機会があればですね、Windows 10モバイルっていうか Windows Phone のね、こう集まりをしたいなと思っております。また当日はですね、ストリーミング配信もやらせていただいたんですが、マースコンピューターの平井さんもなんか見てたということで、マースコンピューター側のご用事があったようなんで、それがなければひょっとしたら来ていただいてたかもしれないということで、大変ありがたいお話もいただきまして、またぜひ機会がありましたらね、来ていただければなと、またお会いできたらいいかなと、そういうふうに思っております。やっぱり星川さんの話がすごくこう熱意がこもってて、で聞いた人も何人か、これニューアンスネオ買うわっていう方がですね、もうすでに何人かいまして、やっぱり熱意のこもった端末を使ってみたいっていうのはね、やっぱり皆さん思いますので、やっぱり皆さんのこうお話をいろいろ聞いていきたいなと、そのふうに思っております。はい、そういうところで、じゃあもう Windows 10モバイルの話を、ね、していこうかと思うんですが、皆さんもう今週はもうポケモン GO の話で申し切れだと思います。いわゆるイングレスがベースになっていると言われているんですが、街を歩いて、ポケモンを探して捕まえて、いわゆる一ゲーというやつですね、そういうゲームということで、リリース日が7月の22日だったと思いますが、当日はですね、そのサーバーにも全然つながらないっていうところと、もうほとんど街に出るとですね、ずっとみんなスマートフォンを椅子以上にこう見て なぞって歩いてるんですね。あと立ち止まってる方も結構多いんですね、あるポイントとポイントで。ある意味ね、すごく異様な光景でした。で、私も iPhone 持ってますんで、インストールしてですね、結構やってみましたけど、結構面白いですね。面白いけど多分火曜日ぐらいに飽きるかなと、そのふうに思ってますけども、なかなかよく考えたんじゃないかなと思っています。さあ、そのポケモン GO なんですが、これが動く端末は iPhone と Android、ということで、なんか忘れてないかというところで、そこで Windows 10モバイル、こちらに関してはですね、出るんだろうかっていう話がですね、やっぱり注目される、 まあ、君らだけだろって言われたらそうなのかもしれませんが、ありました。やっぱりキラーアプリとしてはですね、こういうの出てほしいなと思っています。まあ、キラーアプリってのは、ね、他にこう Kindle とか、あるんですけども、このポケモン GO が Windows 10 モバイルで動くのかというところで、実はですね、噂は出るんですが、これ WinBeta っていう海外のサイトで、ポルトガルの MS マイクロソフトの方が非公式にですね、移植できんじゃねっていう話をね、どうもしてるみたいなんですね。で、これでどうも Windows 10 モバイルでポケモン GO が動きそうだっていう話が、ね、今出ております。で、実際これ何の根拠もなくね言ってるわけじゃなくて、実はこれポケモン GO というのはあるゲームエンジンを使って開発をされています。それ Unity というゲームエンジンを使ってるんですが、これ結構マルチプラットフォームのところがあって、当然 Unity っていうのは Windows でも動きますということで、移植はそれほど難しくないんじゃないかと。だから技術的に全然不可能じゃないよってことで、まあ話としては十分あり得るよねっていう話をしています。で、まあ、そういったところで Windows 10 モバイルでね、ポケモン GO が動く日をちょっと楽しみにしたいなと思っています。やっぱりそういったキラーアプリがどんどん出てきて普及していけばね、いいかなと思っています。まあ、一方ですね、バイオホンの CM をご覧になっている方おられるかと思うんですが、バイオホンはあのゲームアプリが動かない、これは経営者にとってはいいんじゃないかって、そういう自虐的なですね CM が、まあ、ウェブで流れてるんですけども、まあ、ある意味動かないっていうのもまた特徴の一つなのかなと、そんなふうに思っております。まあ、そういったところでどっちにしてもですね、やっぱり出てほしいなっていうところはあります。で、その Windows 10 モバイルの話、まあ、アプリケーションの話ね、いろいろ出ておりまして、やっぱり Kindle は欲しいなっていう話よく出てます。で、私もね、 Kindle はね、前回 Fire タブレットも買ったとこもあるんですが、まあ、電子書籍結構買って読んでまして、やっぱ iPhone と iPad で読めて、その時だけね、 Windows 10 モバイルがね、ニュアンスのようにしても窓すまにしても出番がないんですよね。やっぱりその時こう使いたいなっていうところがあります。で、アプリケーション自体は Kindle は海外版では出てるんですが、やっぱり Amazon COJP のそこの電子書籍を読むことができないということで、やっぱりこれ縦書きとかね、そこらの技術的な問題もあるんじゃないのって話をね、ちょっとこの前しておりました。まあ、そういったところで Kindle も出てほしいなと思ってるんですが、そんなアプリの話してる中でですね、Amazon のアプリ、これ私のところにメールが来たんですが、 Amazon からメール来たんですが、8月16日をもってAmazon の Windows Phone のアプリを終了させますという連絡が来ました。まあ、Windows Phone というと Windows Phone 7.8 とか Windows Phone 8.1 の OS になるんですが、こちらのサポートは、ね、もう完全に終了させるという連絡が来ています。まあ、そうかもねって話はしているところなんですが、その中でですね、別途 Amazon が、Windows 10 モバイル用のアプリというのを用意していると、これまた確かな情報ではないんですが、話が出ています。またこれ WinBeta という海外のウェブサイトで、日本だと気になるっていうサイトですね、皆さん、よくご覧になっていると思うんですが、そちらにもですね、日本語で記事を書いていただいているんですが、まあ、Amazon の Windows 10 モバイルの、アプリが出るっていうことで、まあ、これが出ると、まあ、別に Windows Phone のね方はもう終わってもいいんじゃないかなということで、逆にそれがあるから Windows Phone のアプリ終了させますよっていうアナウンスが出たんじゃないかなと、そんなふうに言われています。まあ、いずれにしてもですね、ここら辺のアプリケーションどんどんできて出ていただければね、いいと思ってますし、見てるとですね、結構ぼちぼち出始めてるんですね。例えば私IIJMIO っていうかビッグシムを使ってるんですけども、それにですね、ミオポンっていうIIJMIO の切り替えをする、つまりその格安 SIM ですね、 SIM の低速モードと通常モードを切り替えるミオポンっていうアプリケーションがあります。これは iPhone とか Android をお持ちの方はですね、使っている方もおられると思うんですが、こちらね、 API 公開されてるんで、一応アプリケーションとして個人の方が作られてるっていうことは出てたんですが、このミオポンという切り替えアプリですね、これも IIJ から正式にリリースになっています。まあ、これもちょっと前なんで、もう Windows 10モバイルをお持ちの方で IIGME もしくはビッグシムとかはですね使ってる方はもう使われてると思うんですが、これも完全にですね本家から出て全く問題なく使えて切り替えもできるようになってます。大変iPhone 版と変わらずですね便利に使えますんで、まあ、そういったところ見てると結構ぼちぼちこう出てきてるかなっていうふうに思っています。あとはあれですね、もうウェブが中心になってるんで、まあ、Windows 10 モバイルのこの Microsoft Edge を使ってですねそれなりにも使うことができるかなと見ています。見てますというか私もこれ普段それで使ってて、ね、何の不自由もなくなっちゃってるという状況ですね。あとは Facebook のアプリがなんかやっぱり言われ方だと 2,3 世代ぐらい実装が iPhone とかに比べて遅れてるって話をしてるとあるんですけども、まあ、それにね使ってるんでこれぜひ iPhone 版の方に追いついてほしいなと、思っております。まあ、ビジネス的にですねやっぱりビジネス系ということでやっぱり Windows Phone はWindows 10 モバイルはですね立ち上げていくってアプローチをするしかないかなっていうところで、まあ、そういうサイクル見るとまあ来年どうか、ぐらいでねこうどんかなり立ち上がっていくんじゃないでしょうかって話は出ております。まあ、ちょっとそこら辺を期待していきたいと思ってます。でじゃあ立ち上がってくるとまずどこから立ち上がってくるかっていうとやっぱりビジネス市場からということになります。でビジネス市場もですねこれ期待できる動きになってるんですね。まず我々今 Windows 10 モバイルを使っているときは大体その格安 SIM を使って、もしくはそのモバイルルーターを経由して通信をさせてるっていう方多いと思うんですが、キャリアから出てないでしょうと。でキャリアというと NTT ドコモとソフトバンクと au ということになります。じゃあこの3社が、出してくれてるのか状況になるんですが、来ますね。まず NTT ドコモ、これバイオフォンビズをですね、法人契約として取り扱うということは、もうこれバイオフォンビズが出たもう何ヶ月か前にですね、すでに発表があって、まず NTT はドコモはですね、バイオフォンビズ、そして AU は HP のエリート X3、これ秋頃に出るっていう言われてる最強のWindows 10モバイル端末です。もうフルスペックの最強のやつが出てきます。でこれが法人契約ということで、au から出ます。その後ソフトバンクってどうなったんだろうかなと。で私も iPhone はソフトバンクですかって、まあ、メインは、ね、ソフトバンクなんですが、前ね孫さんもね Windows も10、あ Windows 10じゃなかった、当時 Windows Phone 興味もないしやらねえっていうような話をしててね、まあいいやと、いや別にってどこも上がるさって話をよくしてたんですが、ついにソフトバンク動きがありました。で実はこの話先週出ててですね、先週なんと番組で喋るのを忘れてしまったというところをしてやってしまいまして、ソフトバンクからついに Windows 10モバイル端末が発売になります。これも法人向けのサービスということで、型番がソフトバンク 503LV とです。この 503LV レノボ製です。レノボ製の Windows 10モバイル端末ということで、これスペック的にはですねプロセッサーがですねスナップドラゴン617、これマドスマとか、あマドスマじゃない、あマドスマはちょっとこの後しますけど、新しいマドスマとかですね、ニューアンスネオとかバイオホンビズとかですね、各社こう使い始めてるミドルレンジよりちょいと上のプロセッサーですね、スナップドラゴン617を使っています。そして、画面は5インチで 1280×720 ドット、というところでメモリが3ギガ乗ってて、結構まあ、ニュアンスネオよりちょいとメモリ進んでるっていう形で、かなり、ね、ビジネス用途もサクサク動くんじゃないかなと。いやニュアンスネオがサクサク動くんで間違いなくサクサク動くでしょうということで、結構こうビジネス用とかね使い物になるんじゃないかなと思ってます。で当然オフィスモバイルも受けますし、まあセキュリティだとかスカイプフォービジネスとかですね、そこらもサポートしてるんで、まさにこうビジネス用途に向けたですね、足固めをして発売ということになります。ということでこのキャリア3社がですね Windows 10モバイルをまずは法人 展開ということではあるんですけども、ついに採用を始めたと。今淡々と喋ってますけど、実はこの状況を前からずっと願ってたんですね。さあ次は今週は行ってくださいっていうところなんですが、やっぱりまずは、ビジネス用途、どこまで生きるか。であとは本当に今週はね、今の状況で iPhone とか Android 使ってる人たちに、じゃあ切り替えて Windows でモバイルにしてくださいがどこまで通用するかっていうところもあると思うんですね。まあ、使えばね Windows でモバイルだけで十分だよっていう話あるんですけど、まあ、なかなかやっぱりこれまでの iPhone とか Android の蓄積っていうのもあるし、やっぱそれもねとても無視できるようなもんではないし、やっぱりこの数と量じゃない、まあ、このアプリケーションとかサポートとかね、いろんな周辺の状況を見るとなかなかこうコンシューマーだときついかなっていうところあるんですが、次はそういう展開をねしていただければ、ね、いいかなと思っています。でいずれにしてもですね、このビジネス用途に向けた法人向け契約の端末はですね、バイホームビズにしても HP のエリート X3 にしても、ソフトバンクの、まあ、レノボの 503LV にしてもですね、スナップドラゴン617もしくはそれ以上820だったかな、あれを使ってて、コンティニアムというまあ、モニターとキーボードをつなげると普通のパソコンのように使えるっていう機能をいずれも実装してて使うことができます。でそれによってビジネス用途でいろいろこう使えるんじゃないかっていうところで、パソコンがこう切り札になるのかなと、そんなふうに思っております。まあ、ぜひ今後もこれ注目しててですね、とにかくこう展開しててモバイル OS の、ね、一角を、ね、うまく締められればいいかなと、そんなふうに思っております。はい、そういうことで、さてそれでですね、ちょっとじゃあもう一個お話としては、これね一回別に話した方がいいかなと思ってるんですが、まあもう今週発売なんでもうお話をしたいと思うんですが、マウスコンピューターのマドスマ、これの新型がついに発表、そして今週木曜日発売になります。マドスマ9601、よくねマドスマ2って言い方もしてる方もいるんですが、このマドスマ9601って今まで我々使ってたのが9501という型番なんですが、それの新型というかそれのハイエンドモデルっていう形で展開がされます。で従来モデルが併売されます。でこのマドスマ9601というのが、今回プロセッサーがですねスナップドラゴン617を採用、そして、メモリは3ギガ実装しておりまして、ストレージは32ギガでもちろんマイクロ SD カードも使えるという状況です。で画面がですね6インチになって、画面の解像度がですねフル HD でですね 1920×1080 ドット、という、まあ、バイオホーンビズに近いスペックのですねマシンとなってます。端末となってます。でボディは今度はアルミフレームというところで、このガラスもですね縁がちょっとこうカーブしているとか、こうラウンドカット加工ってことでですね、ちょっと手に持ちやすいんじゃないかなと、そのように思っています。あとこの SIM がですね2種類刺さるんですね。デュアル SIM ってことで、まあ、マイクロ SIM とナノ SIM が刺さるということで、ただナノ SIM を使う場合はマイクロ SD カードをどっちかを使っても配達利用ということになるということなんですが、どこだっけ、あれドスパラの Windows 10モバイル端末がそうだったと思うんですが、これ2枚刺すってことはですね、まあ、片方は国内用、片方は海外用ということで、まあ、海外市場多い方は、両方使うことができるってことができ、はい、両方使うってことができますので、まあ、そういった方には、ね、便利かなと思っております。そして、今度はインターフェースですね。これ USB のタイプ C、 これマドスマも、ニュアンスネオと同様にですね、USB のタイプ C のコネクタを採用ということになっています。だからこれ両面逆に挿しても OK ということで、ね、これ結構私も、まあ、マドスマじゃないニュアンスネオで使ってますけど、充電するとき便利ですよね。サクッと挿せばいいんで、ライトニングもねサクッと挿せばいいんですけどね、マイクロ USB の P タイプ、あれだけあの向きが逆になりそうな時があってね、ちょっとドキドキしながら使ってると思うんですが、やっぱりこれはですね、両面こうさせるといいかなと思っています。まあそういうところもあってですね、ある意味ハイエンドモデル、ということで、窓スマも、9601ということで9501と合わせてですね、2つのラインナップで展開ということになっています。すでにもう今の時点だと秋葉原行くと、見れるということで、なんかもう見に行ってる方もおられるみたいですけども、まあ、発売自体はですね、今週木曜日7月28日にですね、発売ということになっております。私もですね、これ実機見てですね、またお話ししたいなと思っております。はい、そういうことで以上 Windows 10 モバイルについていろいろお話をさせていただきました。はい、第344回は Windows 10 モバイルについてですね、いろいろお話をさせていただきました。なんかもともとあのポケモン GO の移植ができるのかっていう話からさせてもらったんですが、釣りのようなねタイトルだったんですけども、それでもねやっぱり前比べれば移植ってもう本当にあの作り直さなきゃいけないよねっていうところがあったんですけども、今回の場合やっぱり共通プラットフォームっていうのはどんどん出来上がってきて、まあその上でですね、まあいろんなアプリケーション作られていくんで、まざらあの実現不可能な話でもないかなと、ちょっと希望が持てるような状況かなと思っています。というところで、なんかな、まあ、前回もあのソフトバンクのね 503LV の話をねし損なっちゃって、なんか喋り忘れてるのがあるかなっていう気がしてるんですけども、なかったかな。あ、そうだ、思い出した。あのね、何回目だったんだっけ、2つ前の342回でこれは気になる、ファーウェイのメイトブック、ということを話をしてて、でファーウェイのメイトブックですね、あの4月15日から発売ということで、昨日ビッグカメラじゃないや、ヨドバシですね、ヨドバシカメラの横浜店、マルチメディア横浜ですね、あそこ行って見てきました。あの大々的に置いてあるっていうよりですね、まあ、いろんなこうタブレットとか、ノートパソコン置いてる中の一角にちょこっと置いてあったって感じなんですけども、ね、現物あの見てきました。で、まあ、もうね10日前に発売してるんで、あの皆さんもご覧になってる方多いと思うんですが、いい感じでしたよね。あの質感もそんな悪くないし、でやっぱりあの12インチサイズで厚さが 6.9 ミリっていうことで、持った感じもですね、なんか感覚的にすごく薄く感じるなってところで、あ、いいじゃんという感じしてます。あとキーボードですね、あのストロークが 1.5 ミリっていうところで、まあ、これ結構打った感じがするんじゃないのっていうところで、実際打ってみるとですね結構良かったです。下手なのは昔のウルトラブックルですね、全然打ちやすい感じがしてて、そうですね、サーフェスプロ並みと言ってもいいかなと思っています。割とこうしっかりしてるじゃんと、あとはタッチパッドもね、そのように使えますんで、まあ、それ含めて本体が、ね、一番安いですね、6万9800円ということで、まあ、選択肢の一つとしてはいいかなと思ってます。ただあのスタンドがね、キックスタンドっていうよりはあのカバー兼スタンドということになって、こう折り曲げて三角形を作ってですね、それに立てかけるっていうところで、その角度はね結構割とあの調整ができるんですね。本当にあのその三角形のをいかにこう平たくやるかっていう、伸ばすかっていうところでこう寝かせるってことができるんですが、あのそういった調整を、することができるんで、もうそれでにねこう固定して使う場合にもいいかなと思ってます。それで結構しっかり抑えられてるんで、うん、これもいいかなと思ってますけど、じゃあ電車の中でポッと開いて、安定して使えるかなとか、そういうことを考えていくと、そこはやっぱりサービスの方がね分があるかなっていう感じはしています。まあ、これはどうでしょう、皆さん実際お店行ってね、まだねビッグカメラになかったんですけど、ヨドバシにありましたんで、まあ、ちょっと触ってみてね、見てみるのもいいんじゃないかなと思ってます。うん、ただねこれ買うんだったら私サーフェスにした方がいいかなって私は思います。10万円、いろいろ込みで10万円ですけど、それをやっぱりさらに数万円足してサーフェスにした方が まあ、今のこのスタンドのところですね、そこのとこ見るとサーフェスにした方がいいかなっていうふうに私個人としては思っております。って言いながらね、やっぱりなんかキーボードがしっかりしたあの普通のクラムシェル型のノートパソコンがですねやっぱり欲しくなりまして、まあ、ずっと前に話したのシンクパッドヨーガの260とかね、あと X1 ヨーガですね、あそこら辺がやっぱりいいのかなっていうところで、また昨日ヨドバシで見てましたけど、やっぱキーボードがしっかりしてるんでね、やっぱシンクパッドで、あとはバイオ S13 とかですね、あそこら辺もいいかなと、そんな風に見てますが、まあ、それ買うのはいつになることか分かんないんですけども、まあ、あのちょっといろいろ選ぶのを、ね、楽しみにしていきたいなと思っています。そういうことで、あ、そうだ、これ言い忘れたのが、Windows 10の無料アップグレード7月29日までになります。おそらくまあ7月28日中に、ね、やっといた方が安全だよと、29日は本当に29日のいつだっていうのがまだはっきりしない状態なんで、まあ、28日、さっき言ったあのマドスマ9601のですね、発売日までにですねアップグレードされる方はあのアップグレードした方がいいと思います。まあ無料っていうことでね、まあ、結局うちのマシンはあの予期せずうちの奥さんの、Windows 8.1 のマシンもですね Windows 10になって、動かしてますし、あの逆にそれ以降になるとまあ有料アップグレードってことになりますんで、まあ、1年間ね考える時間があったわけなんで、まあ、結構ね時間のかかるもんなんで、まあ、それなりにあの考えてから、アップグレード、決断された方がいいかなと思っております。まあ、その後ね、ついにアニバーサリーアップデートということで8月2日って言われてますけども、 Windows 10の、次の大幅アップグレードありますんで、これまで今までこうお話ししてた内容を考えると結構いろいろできるようになってますね。なんか私はインサイダープレビューで徐々にいろいろできるようになってるんで、なんか慣れちゃったところなんですけど、去年のその11月の、ね、ノベンバーアップデートから見るとかなり変わってますんで、そこはこう期待していいのかなと思っています。まあ、そこら辺の話をこうまとめてするのが、まあ、近いうちお話しするんじゃないかなと、そのふうに考えております。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。